自給自足で
自給自足で
セミリタラジオ。
この番組はパーマカルチャー研究所の三栗祐希が自給自足で幸せなセミリタイヤ生活を送る知恵をお届けします。
こんにちは、自給自足の専門家パーマカルチャー研究所の三栗祐希です。
こんにちは、進行役の生見恵です。三栗さん、今回もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、今回も引き続き仕事の自給講座の受講生であり自然療法アドバイザーで元看護師の前真子さんこと前川真子さんにお越しいただいています。真子さん、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、今回は仕事の自給講座を受講してみてのお話をお伺いしていきます。早速ですが、真子さん、どうして講座を受講しようと思われたんでしょうか。
はい、多分前回の話とまた続くところもあるんですけど、やっぱりフルタイムの仕事からちょっと抜け出したいって思ってたのがやっぱり一番の動機でした。
はい、
なんかいろいろ、まあ、看護師もできるし整体もできるしってい こう収入につながるツールはあったんですけど、それをなんか生かすことができないでいたので、もう少し自由になる時間が欲しいなとか、好きなことに時間を使いたいとか、子どもたちが不登校だったこともあって、ちょっともうちょっと子どもたちと一緒に過ごす時間も欲しいなって思ってましたね。
はい、いろんなことを考えた結果、はい、講座を受講してみようと。
はい、
はい、
そうですね、ゆうきさんの本を読ませていただいたり実際にお話を聞いたことで、あ、そういう生き方が可能だったら自分もやってみたいって思ったことがきっかけです。
はい、
前回、前回ね、仕事で激務でっていうお話がありましたけど、さらにお子さんが高校だった時期もあって、もうめちゃめちゃ大変じゃないですか。
さらっと今おっしゃってましたけどね。
はい、
そうですね、
じゃあ受講する前はもう不安とかよりも、もうとにかくちょっと受けてみようっていう、そんな気持ちだったんですか。
そうですね、不安っていうよりはなんかそんな生き方をしたいっていう方、希望を持っていましたね。
だいたいね、お金大丈夫かなの不安は基本的にみんなあると思うんですけど、そういう不安はなかったです。
そうですね、看護師って、もう看護師の資格があるので最悪働けばなんとかなるっていうのは結構思ってたので、その仕事を辞めてもまた仕事はあるんじゃないかっていうのは ありました、ね。
はいはい、ああ、そうか、最終的にはそれがあるから、
あるから
チャレンジしようかなと思える感じなんですかね。はい、
それは結構大事ですね。
結構派遣とかも多いので単発で働いてもなんとかなるかなとかは、そうですね、思ってました。
なるほど。じゃあ受講を実際にされてからどんなことを実践しましたでしょうか。
はい、そうですね、なんか結城さんがこうステップを作ってくれてるんですけど、そのステップに沿ってそのブログをまず作りますとか、メルマガを作りますっていうところはずっと一つずつやっていきながら、
はい、
あとはイベントをよくやってました。例えば花粉症にも自然療法がいいですよっていう、知ってて損はない体の仕組みっていうオンライン講座をしたり、
気になる。
あとは岐阜県に行かせていただいて、子どもの健康を育む自然療法、自然治癒力を引き出す秘訣っていう講座を実際に岐阜県の人たちに聞いてもらったりとか、あとはこの札幌近郊で自然の専門家の先生を呼んで野草摘みをして、それを食べたり、じゃあどうやって健康に活用するかっていう講座をやって、そのヨモギとか、
はい、
イラクサっていう草を取って食べるとか、
うん、
あとはセイタカワダチソウって夏から秋にかけて出てくる黄色いお花なんですけど、
はい、
それがすごく アトピーの入浴剤になるって、皮膚が痒い人の入浴剤に適してるっていうので、それをじゃあみんなで、私もよく分かってなかったから、みんなと一緒に取りに行ってそれを体験してみようみたいな会をやったりとかしてました。で、なんかそういうことをしながら、あ、実際にもっとお子さんがいるお母さんに自然療法のことを知ってもらいたいと思って本を書きまして、それが子供を薬漬けにしたくないママのための自然療法っていう本を10月に電子書籍として出版させていただいて、12月に紙の本として出させていただきました。そして最近やっと音声配信をスタンド FM でおうちの薬箱っていうネーミングで開始したところです。
はい、ああ、すっごいいろんなことされてますね。
めっちゃやってますね。
これは何ですか、三つくりさんにやってくださいよっていう言われたわけではなく、
ゆきさんのステップの中にそのオンラインのイベントをやりましょうとか、リアルのイベントをやりましょうとかっていうのがもう元々ステップに組み込まれていて、それをこう経験する中で反応をいただくんですよね。で、今度こんな話が聞きたいとか、もっとこういうことを教えてほしいって言っていただいたら、じゃあそれを元にまた講座をやったりとかっていうことを、あ、じゃあそれ次やったらいいですよとかって言ってもらってやってました。
でも本の出版に音声配信もされてるじゃないですか。
ね、なんか
やったらいいですよって言われた気がします。
もちろん、ね、僕もおすすめはしてるんですけど、
でも皆さんが皆さん するわけではないですよね。
そうです、そうです。結局あのやるかどうかは本人次第ですから、あの、まあ、やったら、まあ、もちろんいいですよっていう話はしますけど、そう、本当にやるの大変じゃないですか。
そうですよね。
本書いてみてどうでしたか。
いや、もうすごい大変でした。
ね、なんかね、今ね、あの、まこさんいろいろなこと言ってくれたんですけど、なんか一つ一つ聞きたいことが多すぎて、ちょ待って待ってって感じだったんですけど、あの、ちょっと本の、
はい、
本大変でしたよね。
本大変でしたね。なんか
本なんて書けるものなんですか。
そう、
僕が言うのもなんだ。リスナーさんの声を代弁してね。
本は書けるって本当に思ってなくて、いつもブログとかそういう、 こう切り取った感じでは書けるし、講座とかもなんとなくテーマに沿っては書けるけど、本ってまたなんかすごい別格な感じがしてたんですよね。でもなんかまず本を出す練習から始めましょうって言われて、まず4ページでいいので書きましょうみたいな感じ。あ、4ページなら書けるかもって思って、で、実際に自分でその出版する手順を習ったら、はい、じゃあもう次はまこさんの本書けますねって言われて、って、で、最初全部箇条書きでやってみてくださいって言われて、で、まず目次を考えて、でそれを細かくしていくんですよっていうことも全部ゆうきさんが教えてくれて、でひたすら箇条書きをしてたような日々でした。
そうなんですね。
あ、こうやって本って作るんだっていうのを、だからなんか何回直してもまた直しがどんどん出てくるんですけど、そうやってやりながらもう自分が直すとこがないぐらいまで構成を繰り返す感じでやりました。
だけどそんなに細かく指導してくださるんですね。
あ、まあでもね、あの、うん、そんなに細かくない気もします。あの、あ、とにかくあの多くの人はまず1ページ目からいきなり書き始めるようなイメージがあると思うんですけど、それやると絶対あの、どこ行くか分かんない、その話の流れがどこ行くか分かんないから、あの、目次を最初に考えて、目次をだんだん細かくしていくんですよっていうことをお伝えしましたけど、まあ、逆にそれぐらいしか言ってないかもしれないですね。うん、だからあとはまこさんが頑張ってたので。
へ
え。どれぐらいかかったんです
か。これは4月ぐらいから書きたいって思ってて、6ヶ月7ヶ月ぐらいかかりました。
半年ぐらい
ですね。
あ、 結構かかってますね。
かかりますよねこれね。
途中で諦めちゃう人もいるのかな。
いやいると、うん、なんか本当に最初書いてみても全然形になる気配がないから結構途中空いてるんですよね。で本気で書かないともう書けないと思ってそのイベントとかをずっと結構細切れでやってたんですけど、そうするとイベントの準備とかに逃げちゃうんですよね自分が。だからその本を書く時間を作った方がいいですよって、その集中する時間を作って本を書き上げることをまず先にしてっていうことを教えていただいて、もう集中して取り組む期間っていうその部活動みたいな感じで、その講座の中で本出す部っていうのを作ってもらって、
は
い、
おやりましたね。
でそこでも集中的にガーって取り組んで一気に書き上げた感じです。
そうだったんですね。あでもそういう環境があるってありがたいですね、
はい、いや本当そうですね、うん、一人だったら絶対できなかったって思います。
厳しいですよね、
うん、あとそれからさらっとさっき流したリアル講座を岐阜でやりましたってなんか流してましたけどええっと、岐阜県民でしたっけみたいな。
そう。コテコテの土産子なんです
けど。そう、まこさん札幌の人ですからね。はい。はい、呼ばれたんですか、
はい、はい。そう、岐阜の、あ、若菜さんっていう、はい、
以前、
編み木の先生に、
はい、ご出演いただきました。
はい。
が、なんか、畑を、なんだ、畑のメンバーがいるっていう、あ、畑を一緒にやってるお友達がいて、
あ、若菜さんに、ね。
あ、若菜さんに、はいはい、岐阜の方で、うんうん。で、その人たちに、まこさんの自然療法の話を聞かせたいからって言っていただいて、ちょうど岐阜にも行きたかったし、と思って、うん、若菜さんにも会いたいんだよねっていう話をしてたら、まこさんの話をみんなにも聞かせたいから、岐阜でやってくれないかって言っていただいて、
はい。
はい、でお話し会を企画していただいて、なんかその畑をやってる場所でテント張って、でこうピクニックみたいな感じで、はい、お話し会をさせていただいたんですよね。
青空公園、
青空公園、
あ、そうですね。素敵、はい、ね、たくさんね、先ほど羅列されてましたもんね。
はい、
あとね、そう、もう一つ突っ込みたいのは、突っ込みって別に変な突っ込みじゃないですけど、野草摘みのイベントをやったという話があって、
はいはい、
野草を摘むイベント。
はい。
ちょっと、もうちょっと。
なんか、野草にはすごく、この浄化をする力がすごくあって、例えば、こう、雪が溶けて春になったフキノトウとかヨモギとか出てくるんですけど、それって体の中に溜まってたその老廃物を出す力がすごい強いんですよね。なのでちょっとフキノトウはちょっと時期が合わなくてできなかったんですけど、ヨモギの時期にそのヨモギを見分けるコツとかも私もなんとなくわかるけど自信がなかったりするので、で野草とか詳しい人を呼んで、でそのヨモギを見分けて、じゃヨモギもすごい抗菌力とかすごくデトックスの力もあるし、でみんな草餅とかは食べると思うので結構馴染みがあると思うんですけど、それがすごい身近にあるってあんまり実は気づいてなかったりするので、こんな近くにこんな体にいいものがあるから、しかも無料で取れて体に入れれるってすごいじゃないって思って、うん、もうどんどん野草を食べてほしいって思ってでもみんなで取って、でも取っても食べ方わからないと結局活用できないから、取った後その公民館の調理室とかをお借りして、はい、移動してきて天ぷら作って食べるとか、よもぎ茹でてすりつぶして白玉団子にして食べるとか、食べるところまでセットにしてやるといいな、すごい来てくれた人が喜んでくれてて、うんうん、あ、これ家の周りにあるからやってみるとかって言ってくださって、うん、あ、でそれを一回やったら私もやりたいっていう人がどんどん出てきて、何回も同じイベントをやるようになって、
あ、定期的にですか。
定期的にですね。でよもぎもの札幌近郊でやったり、このキラクル村の近くでやったりとか、うんうん、みたいに 場所を変えてちょっと来る人が違ったりとかしてってやってました。
すごい広がってますね。
広がってます、うん、
この講座が一番なんか真子さんの一番人気講座っていうイメージがあるんですけど、
そうです、ね、そう大人気です。自分で言うのもなんだけど
反応はお客さんの反応
がすごい、みんな楽しいってまたやりたいとか、うん、私の家の方にも来てほしいとか、なんか家の近くにいっぱいあるけどどれがどれだかわからないから活用しきれないっていう人が多くって、うん、はい、それが分かったらもっと身近に活用できるのに、普段のご飯に加えていくだけで、うん、もう野菜高いから買うの大変になってきてるし買わなくて済むじゃないですか。よもぎの天ぷらとかすっごい美味しいのに、そんなに栄養価があるなんてみんな知らないし、うんうん、もうぜひやってほしいと思って。これからふきのとうきっと出てくるので、はい、ぜひふきのとうたくさん取って味噌にして保存しといてほしいなって思います。
いやいいですね。
なるほどね。あの、うん、この草食べれるんだよっていうの止まりですよね。
そうですね。多くの人は、うん、そうですね、う
ん、なんかね、どう食べるのか、
そう、
それでもしかしてその経験として何かの時に一回食べたことがあるとかね、うん、いう人はいるかもしれないけど、うん、自分たちで一緒にやって食べれるっていうのがいいんでしょうね、うんうん、
そしてそれが体にいいって分かったら、はいはい、もっと取り入れやすくなるかなと思って、う
ん、それはだからその自然療法と絡んでるんです
ね。そう、絡んでます。その老廃物を出し切るところに、うん、その出し切るのを助けてくれる食材として野草を取り入れてほしいなと思ってます、
うんうん、そうですよね。されている活動は自然療法にまつわる、
はい、そう、全部つながってるので、
そっか、だから自然療法は基本的にデトック、僕が言わない方がいいかな、
デトックス、大丈夫、
デトックスを中心に、はい、あの体の中の老廃物ですか、うん、
はい、
を出すことは、はい、まあ、一つのポイントで、それのために使えるのが野草だよっていうことで、
はい、すごい使えます。
野草をなんだっけ、はい、
野草を取って食べ る会みたいな
をよくやってる、
はい、いいこと尽くしですよね。
いや楽しいんですよ。そしてそう、自然の中に行けるし、なんか自分空気のいいところに行ったら、ね、皮膚呼吸もできるし、なんかマイナスイオンも吸収できるしみたいな感じ、元気になるの でみんなで一緒にワイワイできるのがもう楽しくって楽しくってみたいな、この活動は今後も続けていきたいなって思ってます、
ね、なんかどんどんこう各地で広がりそうじゃないですか、ね、うん、いいですね、
はい、うん、じゃあちょっとね、講座でいろんなことをやっていただいていますけど、
はい、
講座をね、受講する前と後で、まあ、変化したことだらけだと思うんですけど、はい、改めて前後で変化したことってどんなことがありますか。
本当に人生が大きく変わったなっていうのが本当にもうつくづく思ってて、前回もお話ししたんですけど、やっぱりもう限界だなって思っていたところから、なんか本当に救われたなって思ってます。フルタイムの仕事を卒業できたこともそうなんですけど、そう、不登校だった長女が今は通信の高校に行ってるんですけど、好きなこと、そのお菓子作りがすごい好きな子なんですけど、それでこうグルテンフリーのお菓子を作って、それを買ってもらうっていうところが、お店屋さんができるようになったんですよね。今シェアキッチンを借りて実際にお菓子を食品衛生管理者の資格を取って、で実際にお菓子を販売するっていうこともできるようになって、はあ、それは本当に有望同学を教えていただいたことで広がってってるなって思って、それはもう本当にこのキラクル村とかゆきさんの考えに出会ったから、どんどん娘が元気になって、もうそれで、あ、こうやってお菓子を作って自分でお金を稼ぐことができるんだって気がつけて、それを楽しんでやってるところとかがもうすごいなって思ってます、
はい、娘さんにも伝えてるんですか。
多分自然に伝わってる感じなんです
ね。真子さんがね、いろいろやるのは、まあ、当たり前っちゃ当たり前なんかね、 しょっちゅう娘ちゃんと僕が会うようになって、うん、お今日も一緒だねみたいな感じで
一緒に行かれてるんですか。
そうですね、一緒になんかたまについてきて、うん、ゆきさんと会う機会があったりして、
はいはい、
じゃあせっかくだから、ね、ゆきさんに何か質問しようとかって言って、
そうそう、聞いてくれ、ね、なんかあの利益を出すため の,
そうそう
の 原価の計算の仕方とか
わお
聞いてくれました、
ね、うん、あ、すごいですね、
値段の設定方法、
そう、
へえ、
そしたらね、なんかすごいへーって言ってくれて、すごい僕嬉しくなっちゃいました、うん、喜んでくれって言って、うん、そう、だからいつの間にか
娘ちゃんも、いつの間にか娘にもつながってて
、ね、やってて娘ちゃんも仕事の時給できましたとか言って
本当ですよ
あれってなんか面白かった、
面白い、
そういうことありました、
ね、すごいすごい、そこが一番なんか変化を感じていますか。
感じますね、娘までっていう感じです。
うん、ありがとうございます。
なんかあの時講演会、出版記念講演会に、ね、
はい、
来てくれましたよ ね、
あ、
そうですね、
はい、あ、娘さんも一緒に、
う
ん
う
ん、
そう、手伝いに来てくれて、
ね、うんうんうん、いや、あの時話面白かったですって言ってく
れ、本当ですか、言ってたんですかそんなこと、
そう、なんか、ね、そんな ね、そこまで喋る感じじゃない、
結構おとなしい子なんですよね、
なんですけど、なんかわざわざテクテク歩いてきて話面白かったですって言って、ああ、ありがとうありがとうって、
そういうのとっても嬉しいですよね、
そうですね、やっぱね、うん、はい、
うん、
そんなことがありました。
はい、はい、じゃあ講座を受講されてよかったことは、はい、もう今お話しいただいた通りですっていう感じはしますけど、うん、
はい、
まあ、強いて言うならどんなことでしょう。
強いて言うならやっぱり本当にこのフルタイムの仕事を卒業できたっていうのはすごい大きくて、やっぱり体調に合わせて仕事ができるっていうのは本当にありがたいと思ってて、
うん、
やっぱり今までだったら迷惑かけちゃうから、うん、こう休んじゃいけないって思ってたし、なんか休みたくても休めないっていう状況だったんですよね、
うんうん、
で、はい、もう仕事と家のことだけで常に睡眠不足でクタクタだったので、本当にこう昨日こう子供たちと話しながら、いや去年だったらこの時間家に帰ってきてももうクタクタだったよねって、なんかご飯の支度するだけで精一杯で、うん、もうあとも寝るしかないみたいな状況だったのに、いや元気になったよねって言って、なんかもうじんわり涙が出てくるような感じで話してました。はい、
本当生活が様変わり、
いや本当ですね、
しましたね。じゃあそんな前真子さん、
はい、
今後の目標や展望は何かございますでしょうか。
はいはい、そうですね、自分の仕事で言うとやっぱりもっと若い人たちに自然療法を知ってもらいたいなと思っています。あとは先日高校生にも自然療法のお話をさせていただいたんですけど、聞いてくれる高校生の中にはやっぱり自分の体のことだからってちゃんと聞いてくれる子もいて、
うん、
なんか高校生ぐらいになるとあんまり親の言うことは聞かなくなる時期かなとは思ったんですけど、でもそういう子たちだからこそなんか外の人から話を聞ける機会があったら、もっと自分の体をとか心を大事にできるのかなと思いました。なんかそういう発信もしていきたいなと思っています。あとはなんか本当に小さい子のお家の中でこう自然療法が身につけば、自分のお家の医療費ってすごく減っていくんですよね。お薬に頼らないと、病院にこうかかることを頻繁にしないだけで全然違うと思うので、まあ、ゆくゆくは日本の医療費今高いってすごい問題になっているところもこう少し解決に近づけたらいいななんて野望を持ってます。
あ、かっこいい
かっこいいですね。ちょっとね、僕ね、あの勝手に喋りますけど、真子さんの本のところに、まあ、今ね医療費の話が出たんで僕付け加えたくなった話で、真子さんの本の表紙にこう書いてあるんですよ。もうぐったりした子供を抱えて待合室で2時間待たなくてもいいっていうことが書いてあるんですよね。そう、これが めっちゃいいなって僕思ったんですよ。うん、だから自然療法でね、家で、
うん、あ、そうですね、
あの薬に頼らず、まあとにかく風邪ひったら病院だ、でも弟もいるから弟も一緒に連れていかなきゃって言って、うん、具合悪い子を待合室で待たせながら、さらにその子の弟妹を抱えて怪しながら2時間待ってみたいな、これから解放されるっていうのが僕は本当にすごいなと思っているので、
そうですね、はい、このキャッチコピーも本当も もうブンブンもこう首振りたくなる、わかるわかるわかるっていうお母さんたくさんいらっしゃると思います。
私自身もそうだったので、うん、きっとその待合室でどう過ごす、どうあやすか子供をみたいな、
あれが過酷じゃないですか、
すごい辛かったので。
そうですよね、自然療法取り入れましょう。はい、お家で、ね、看病できるし、はい、薬というその本来体の中に入れなくていいものに頼らなくていいしっていう、もういいこと尽くしですよね。あの、まこさん、自然療法アドバイザーのお仕事は今いかがですか？
いや、もう楽しくて、本当にこう関わってくださるクライアントさんとかがお薬を皆さんやめて、そこからデトックスしていく、こう老廃物を出し切る作業をしていくんですけど、やっぱりそのやっぱり体調崩したりもされるんですけど、そこからどんどん元気になっていく姿を見せていただけることが本当に嬉しくて、でそうやって薬に頼らない今回対処できましたとかって報告してくれるんですよね、はい、でそれが本当に嬉しくて、あ、やっててよかったなって毎日思わせてもらってます。
いやー天職ですね。
いやね、あの多分ね、この仕事あれ、まあ、この仕事だけじゃないですけど、仕事の時給とかライフワークとか全般自分でやるのって俺が直接来るんですよね。
そうですね、
それがすごい嬉しいだろうなと、うん、あの大学とか学校で教えて卒業生が、ね、うん、なんかありがとうございましたっていうのももちろん嬉しいですけど、うん、もうなんかそれとね、同等かそれ以上に治りましたとか体調良くなりましたみたいなね、うん、直接の声が聞けるのは最高ですよねって思います。
うん、いや、いいお仕事に巡り合いましたよね。じゃあまこさん、
はい、
三つくりさんはどんな方でいらっしゃいますか？
もうなんか すごすぎる人で、もうメンターみたいな感じなんですよね。ゆうきさんのおかげで人生が変わったって言ってもおかしくないぐらいなので、もうで子供たちもゆうきさんにこう、ね、そうやって娘も話して、うん、こういろいろこう教えていただいたりとかもしてますし、もう人としてもう尊敬しているような。直接言うのは あれかもしれないんですけど、はい、なんか本当に優しくって、私本当に威圧的な方とか苦手なので、本当にこう聞いたことにも丁寧にいつも返してくださって、本当にありがたいなと思って、なんかこうやって学び続けることができているのもゆうきさんが優しくしてくれてるおかげだなと思ってます。ゆきさんのおかげでその講座のメンバーさんたちもすごい素晴らしい人ばっかりが集まってくるので、本当に全国にお友達もできるようになったし、本当こう心の底からちゃんと大事にしてるものをみんな出せてるような仲間たちなので、もうそれがそういう人たちに出会わせてもらったっていうことがもう何より宝物だなと思っています。
いや最高ですね。もう最高のコメントですね。
本当ですね。ドキドキしちゃいますね。
やっぱりこれはね、いつものことながら、あの受講生の方にはお聞きしたいなと思って、私いつも問いかけさせていただいてるんですね。
僕がドキドキして
すみません。
ありがとうございます。
ということで、三つくりさん、はい、2回にわたって眞子さんのお話お聞きしていかがだったでしょうか？
はい、ね、あの大体 これで締めになりますが、いつもどう話していいか困るんですけど、ね、素晴らしいですね。あ、なんかもういっぱいありすぎるんでね、これだけをかいつまんで言うと、
はい、
フルタイムの仕事卒業できてよかったなっていうのがね、いやね、これですよっていうか、そうだからね、体調に合わせて仕事ができるとかね、元気になって自分のライフワークに没頭できるってなんかいいじゃないですか。もうなんかね、あのそういうのを目指しているし、そういうのを目指す講座でもあるから、それがね結構うまくいってくれて本当に良かったなと。やっぱね、あのまあその会う人会わない人いますけど、自分のペースで仕事するってすごい快適ですよね。
うん、幸せですよね。
で自分のやりたいことを仕事にして、それでお客さんに喜んでもらえたらね、その姿を見せていただいた、今日見ていただいてよかったなって思いました。
本当です ね、 ね、いやありがとうございます。じゃあ真子さんから最後にリスナーの皆さんにメッセージを、はい、お願いいたします。
聞いてくださってありがとうございますっていう感じなんですけど、もし本当にこう薬のことで悩んでいたりとか、こう自分の体調のことで悩んでいたら、ちょっとまずはこう血液をきれいにするっていうことを意識してもらいたいなと思います。でなんかブログとか読んでいただければどんなことしてるのかなとか分かると思うので、なんかぜひこうちょっと知っていただけたら嬉しいです。
そうですね、はい、あの前真子さんについてはエピソードの概要欄にブログ、元看護大学教員が教える薬に頼らない暮らし方のリンク、そしてスタンド FM で配信されている真子さんの音声番組のリンク、また無料メルマガのリンクを貼っておりますので、ぜひぜひご覧になってみてください。2回にわたって前真子さんにお越しいただきました。真子さん、そして三つくりさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
パチパチパチパチパチ、
これ入るのかな。